台湾でもね、ちょうど公開が始まったばっかりで、監督は多分プロモーションでお忙しいと思うんですけども、なんか大阪に来れなくて監督は残念がっていらっしゃいませんでしたか？
是正好我们3月4号在台湾全台湾68间的戏院在同步上映我们的那时此刻的 moment， 所以导演就请我过来用监制制片的身份来参加大阪电影节。那他觉得很可惜他没有办法，因为时间就这么刚好，两个人两部同一部片在两个影展的时间跟台湾上映的时间是一样的，所以很期待或许明年有机会我们可以再来一次，或者是不同的作品很希望可以再来跟大阪的观众见面。
ちょうど私どものこの作品は3月8日から台湾全土の68の映画館で同時上映が始まったところです。ですから監督はこちらに来たかったんですけど、そちら の仕事が忙しくて、私にプロデューサーとして彼の代わりに大阪に参加するようにということで派遣されてまいりました。一つの映画で2カ所で同時にこういうプロモーションが始まってしまったので、残念ながらこちらには参れませんでした。どうぞお許しください。もしよろしければ来年ぜひ機会を持ってまた来たいと思いますし、まあ、この映画でなく別の映画をまた携えてくるということでもいいかなと思っております。
そうですね。でもドキュメンタリーで台湾で68巻一斉公開っていうのは初めてですよね。
是我们杨立洲导演的这个电影在纪录片在电影院上映，我们是第七部了，就是我们家的作品是第七部，但是从来没有这么大规模的上映的电影院。那这次其实因为是美国美商好莱坞的福斯电影发行，所以他们的规模非常的盛大。那我们其实也非常的兼具挑战，希望纪录片可以全台湾的各地的民众想要看就近的戏院就看得到，因为台湾其实不大，但是以往纪录片大概是顶多我们开过30几厅戏院就很多了，但这次是68厅，倒是第一次，所以也非常的期待很多观众可以支持。
まあドキュメンタリーで同時に68カ所でっていうのは初めてのことで、今までヤンリー長監督は7本の映画を撮ってきましたけれども、ドキュメンタリーでこんな規模で上映できるとは思ってもみませんでした。今回はハリウッドのフォースが、配給会社で入ってますので、そこ の、まあ、後ろ盾もあったから、まあ、大きな挑戦として大規模で展開していこうということで、観客は自分のところの一番近い映画館でこれを見ることができるということで、私どもにとっても挑戦と捉えています。
私もおととしのジンマインジャンで金馬映画祭でこの映画を拝見して、もうワクワクしてすごくもう嬉しかったんですけども、これをその政府から監督が依頼をされた時にですね、まずどんなふうにプロデューサーとして受け止められましたか？これは大変な仕事だなとか、あ、すごくやりたかった仕事だとか、その辺はいかがでしょうか？
金马影展的委托，这是国家文化部的委托，这个金马奖50年的纪录片，其实当时选到我们杨立洲导演拍摄的时候压力非常的大，那也觉得这个挑战很大，原因是50年的电影，台湾电影史、政治、经济跟庶民的关系是很复杂的，要在一部电影2个小时就说完一个50年的历史是不容易的事情。那同时我身为监制跟制片，我要处理188个电影跟肖像跟音乐的版权，商业的上映的版权，其实是非常的困难的。所以当时是觉得我们有这么被重视的机会，被接到这个计划，但是事实上也真的觉得肩负挑战。
台湾の文化部から金馬賞50年を記念してこのドキュメンタリーを撮ってほしいという依頼を受けた時に、もうプレッシャーはとても大きく感じました。50年間の金馬賞というのはやっぱり政治的なもの、経済的なもの、もう本当にあと庶民の目線からしても、歴史的にこう描くことがたくさんありすぎてとても大変なんです。で、私はプロデューサーとしてもこれに関わってますけれども、188の版権、商標権だとか映画、それから音楽、さまざまなその知的財産権の契約書を取る ことが必要となりましたし、もう正式にこう依頼を受けても、あの当時は本当にもうそのプレッシャーの重みの方が一番に感じたものでした。でも自分たちにとってもこれは大きな挑戦だと前向きに検討しました。
本当に今おっしゃったような、その版権の処理っていうのがプロデューサーの方にとっては一番大変な作業だと思うんですが、その中でも特に大変だったのはどんなことでしたか？
应该是日本朋友最熟悉的侯孝贤导演的《悲情城市》。那侯孝贤导演本人非常的愿意帮助，他拷贝也都送给我们了，然后杨立洲导演也取得了这个影片，但是版权不在导演的手上，所以侯孝贤导演没有版权。我们为了找版权所有人到底是谁，是到底是在日本还是在香港还是在哪，其实时间很久，我们问了好多人，最后才找到原来在香港。对，然后甚至有一个授权公司他已经倒闭了，所以已经有一部分的版权是不清楚对象是谁，所以其实花了一大圈，那导演本身也搞不清楚自己的电影的版权在哪里，是非常复杂的。那我们在每一部片都有遇到，只要是年代久远的片子都会遇到这样的状况。那另外一部是李安导演的卧虎藏龙，卧虎藏龙这部电影它因为已经是美国好莱坞公司所有，所以我们在取得版权上面过程非常的复杂。那完整的放卧虎藏龙是版权是单纯又简单的，可是因为我们是剪接，我们只有截取片段就很复杂，因为当我们重新在 edit 在剪接的时候，它就是另外一家才能授权，所以这是版权分得非常的细。那原本就以为是对方以为我们是要整部播音，所以他给我们的授权，那我们又多绕了大概3个多月才最后请了李安导演帮我们跟杨立洲导演直接协助，李安导演出面才解决了这个版权。
いろいろ大変なことはあったんですけど、例えば日本の方もよくご存知の侯孝贤監督の非常上司です。これは監督自身はとても積極的に賛同してくれて、コピーとかもすぐに送ってくださったりしたんですけども、この版権がどこにあるのか、これは侯孝贤監督の手元にはなく、日本にあるのか香港にあるのか、非常にそれ回って探し回って、最終的には香港にあるということが分かったんですけど、それを持ってる会社がすでに倒産していたので、それを見つけるのが大変でした。それからグリーンディスティニー、あれリアン監督のものなんですが、でもすでにハリウッドに買われてしまっておりましたので、その版権を取るのに全作品で取るんだったら割と単純でよかったんですけど、その中の一部を使用するということだったので、一部を使用するとなると、その版権の問題が細分化してしまって、もう3ヶ月もかかって回り回っていって、非常に苦労したんですけれども、でもヤンリー長監督とリアン監督の関係が密接だったこともあり、アンリー監督がその表に出てくれたおかげで、なんとかその判決が解決できたんです。
そうですか、本当にご苦労なさいましたね。
どうでしょうか。
でも本当にそんなに苦労してもやっぱりダメだった、諦めた作品というのはありますか？
有
啊，有
有一部导演叫做香港导演陈可辛的《甜蜜蜜》，张艾嘉跟黎明演的《甜蜜蜜》。《甜蜜蜜》的版权费非常非常的高，也不是导演的问题，导演愿意授权，但是版权在好莱坞手上。他的开价，我没有办法谈下来。对，那我们遇到的就是美金。不是这部片子，就是一般的音乐，然后开价是10秒钟10,000美金，这是开价，那就要很多的沟通来回，然后跟看合约的范围、授权的范围。那《甜蜜蜜》这部电影就真的是导演杨立洲非常喜欢的一部电影，然后也觉得非常重要，在这个时刻上面，香港的一个在台湾电影很没落的时候，香港电影在台湾是一个非常重要的一个有一个阶段是有依靠着香港电影、香港明星在支撑着，所以其实这部电影是导演很难受，觉得没有办法放在里面。那因为其实我们在讲这么多的电影来说，我们其实都只用到了片段，那这部电影其实并不是一个所有片段的剪辑，它是台湾的50年的 历史的浓缩，并不是只是电影，原因是我们只是用电影来去看台湾经历的这五十年的社会变迁，所以可能观众听众朋友可能不要误以为它是一部历史的电影很无聊。那导演的作品，立州导演的作品一向就是有泪有笑，就是在一个非常有趣的一个说故事的有剧情的一个方式底下，在两个小时之内带你看五十年的台湾。
ダメだったものもありました。あのラブソングという作品なんですけれども、これはもうハリウッドに売却されてますので、10秒使うといっても1万米ドルの、 あの高額な値段をふっかけられて交渉してはみたんですけれども、とても話にならないので、泣く泣く諦めました。ヤン・リー・チョー監督はこの作品とても好きだったので、ぜひ取り入れたかったんですけれども、あの私どものこの映画というのは50年間の歴史を濃縮したものですから、それぞれがこの一部分ずつを取り入れなくちゃいけなくて、泣きもあり笑いもあり、ちょっとずつのものを集めて社会の変遷というものをそこから訴えられたらいいと思って作ったので、コストが合わないということでこの作品は諦めたものです。
残念です。私も大好きです。
我可以补充一下，其实这个电影的做法会这么困难的原因是因为杨立州导演是把所有台湾这五十年电影几乎都看过，他每一部电影都看得很透彻以后，他在截取他想要说的片段去剪进来他的电影里，所以他其实是先做了很多的电影的功课，导演的功课先做足以后，挑了他要说故事的，其实还是舍弃了很多好的电影，没有办法，因为太多好电影，但是在这个片子里面他截取了片段以后，他浓缩跟他要讲的这个台湾社会有相关的过程剪接在一起以后，都是确定了我才去谈版权，所以对方知道我们要这个版权是非要不可，是完全不是随便就是我可以这个也可以不要的状况，就是我一定得要，因为导演都已经是完成的，所以导演给我的任务就是我就是剪好的，那您就是把版权全部谈下来，那我的工作就会变得比较困难，因为不是这部片很贵，我可以换另外一部片，就一定是很贵，然后一直跟他讨论讨论，谈价钱，签约完成。所以导演只有在《甜蜜蜜》这部电影是完全的，真的动刀剪掉，只有这部片是他拿掉，对，是没有办法的状态，对。
ちょっと補足で説明させていただきたいんですけども、このまあ版権 の、 あの交渉する以前にもう監督はこの50年間の作品すべてを見て、でその中でどこを撮って自分 の、 そのドキュメンタリーにつなげていくかというのを決めて、その取り上げたところと社会との関係も話しながらストーリーをちゃんと組み立てて、その上で版権の交渉に行くようにそういった任務を私に与えてくれたので、絶対にそれはもう撮らなきゃいけない作品だったわけです。だからもうそれが難しいからダメで諦めるっていうのは最初にはなくて、あるいは高すぎるから別の作品に変えるというそういった考えもなくて、あのもう組み立て上がって絶対マストで欲しいと思って望んでいたのにもかかわらず、このラブソングだけはもうそこの部分はもう取り除かなきゃいけなくなったというふうな悲しい背景があります。
監督はどんなお気持ちでしたかその時。
导演还是一个很不放弃的人，对，他其实他觉得只要是钱能解决的问题就不是问题。那制片的角色跟导演不一样，我的预算已经因为这个电影的版权费非常的高而非常的头痛，就是觉得台湾导演只要是自己有版权的都非常的便宜，就给予我们这个电影的帮助，所以其实我自己相对而言会觉得对不起台湾导演，那我付了这么多的钱都是付到好莱坞去，所以那种心情上对我是很挣扎的。我觉得钱能解决当然是个可以解决的问题，但是这部片子的授权范围跟他要付的金额的比例真的是太高了，所以我不断的跟 梁立洲导演说服他的心情其实是很低落的，他觉得就是能买下来我们就可以在这部电影很完整的去讲他了，但是我当时也是真的觉得我希望导演三思，希望总是每一部作品都会有一点点的不完美，这是代表我们还有下一部作品会更好的机会。
もうヤリジョ監督はね、簡単に物事を諦める人じゃないので、お金で解決できるっていうことは問題じゃないんだからというふうに言って、ずっと固執してました。でもプロデューサーとしてはやはり予算の問題があります。でこの作品に関わってる台湾の監督の人たちは本当にフレンドリーに、もうほとんど手弁当でお金あまり取らずに提供してくれたのにもかかわらず、ハリウッドの方に莫大な予算を、そちらに使ってしまうというのは大変申し訳ないような思いもあります。それで特にこのラブソングに関しては、そういった版権の授受に関して範囲の問題ですとか、いろいろがもう複雑に絡み合っているので、どうか諦めてほしいと、考え直してほしいと説得して、まあ、映画がそれによってもう 100% 完璧ではないとしても、またそういうことは次の映画に生かせると思うので、ということで再三三四説得して諦めてもらったものです。
そうでしたか、で私台湾の映画会社から台湾での公開に向けてリリースをいただいて読んでいるんですけども、ジンマインジャンでやったバージョンと今度の台湾の公開バージョンとはちょっと違うということなんですが、その差がわからないんですが、どこが違うのか、そしてそうされたのはなぜかっていうのを教えていただけますか。
因为台湾的金马奖那时候上映的时候是文化部的委托，所以比较着重在金马奖这个历史上面，但是为了要上院线、上电影院的考量，它必须要商业的考量，有一般观众阅读上面更能理解的考量，它不能只是金马奖的历史，所以我们有大概80%是一样的电影结构，但是20%左右，其实导演拿掉了一些金马奖的历史的一些很细节的交代，原因是因为一般观众其实并不会想要知道这么多细节，只有金马奖的工作人员跟资深的影迷会很有兴趣，跟电影人有兴趣，但是一般观众其实更想看更多的电影，所以20%导演增加了很多的电影的桥段，也增加了很多当时来不及受访问的台湾的一些很重要的电影人，那所以当时导演就把这20%的这个金马奖的历史浓缩删减掉，增加了台湾武侠电影、台湾的黑色电影、台湾喜剧电影、台湾很多重要的电影资深的影评人、电影导演朱延平导演、很多明星也增加进去，然后增加了很多大概今年40到50岁年纪的人会喜欢的电影情节，那这个完全是为了更多广大的观众的阅读去做的修改，所以很可惜我们这一次大阪电影节我们放的不是台湾上映的版本，原因是因为昨天才电影上映，所以我们在大阪要做日文字幕，我们要做日文字幕只能用金马奖当时的这个版本，所以今天的观众在这个电影节看到的是当时您在金马奖看到的，这个感动度是会稍微弱一点，但是还是很好看，只是他对金马奖的细节会更认识，那对大阪的观众当然是更好的，因为他会更认识台湾的电影，但是对台湾的观众而言，他其实想看更多以前的电影的片段跟更多的明星跟导演的一些故事，所以这些部分大概有20%不太一样，所以在上映的时间考量我们没有办法把最新的电影院线送过来，因为福斯电影公司担心影片还没有上电影院，可是我们已经拿过来做拷贝的话担心会外流，所以那个保护得很好，就没有办法同时的在大阪看到最新的版本，对，因为会来不及做字幕。
文化部から委託を受けて金馬賞 の50年の歴史をまとめたドキュメンタリーを作ってくださいということで、当時作ったものと今回台湾で上映が始まったものとは、20% の部分が入れ替わっています。 80% は一緒なんですけれども、商業的な価値を増すためにもう歴史的な細部はちょっとカットさせてもらって、より多くの映画を組み込んだり、武術の映画とかマフィアの映画とか、そういったいろんな映画を加えたり、スターや監督や、そういったインタビューをさらに加えたりして、20% ぐらいもっと商業的に面白くなるようにしております。ただ今回日本で上映するのはその一昨年の古いバージョンの方です。なぜなら日本語の字幕をつけなくちゃいけないので、台湾で昨日から上映するものをあらかじめそれを出してきて、コピーかなんかを提供するということはちょっと問題になるので、上映までは台湾で管理されてましたのでね、事前に持ってくることができませんでしたから、申し訳ないですけど大阪の映画祭で上映するものは一昨年のものです。間に合わなかったんです。
そうですか、ありがとうございました。
シュシェンジ。